こんにちは、気象庁気象研究所の梶野と申します。観測データは海上より陸上により多く存在します。福島原発事故以来の放射性セシウムについては、陸上に沈着しなかった分は、海洋上へと運ばれましたので、陸上で起こったことを詳細に検証することで、海洋へのインパクトの理解につながると考えております。このような観点で我々のグループでは、気象庁の領域気象科学モデルと陸上の観測結果を利用して、2011年3月の陸上での輸送沈着過程について研究してきました。また地上に沈着したセシウムが大気に再浮遊する過程についても、2013年の1年間について検証しました。ポスターではそれらの、既に発表された論文をまとめて紹介しております。まず2メソッドでは、フィギュア1の、左側に、本研究で使った気象モデルアンサンブルを説明しています。通常の拡散計算においては複数の気象場を用いた研究は数多くありません。ですが、気象場自体も不確実性が存在します。ですので、本研究では複数の気象モデルを準備して、またそのモデルを構成する物理コンポーネントのうち、乱流拡散と雲物理のスキームを複数組み合わせて9種類のアンサンブルを作っています。で、右に示すようにそれぞれの沈着領域におけるプロセス寄与率を評価するために、領域を9つに分類しております。3リザルツでは、フィギュア2に、セシウム137の沈着量の観測度モデルの比較とモデルの沈着過程の寄与率を示しています。エリア0が全地上域、エリア1から9が先ほどの沈着領域です。で、上のパネルが、領域積算沈着量で、観測値が破線、9つのモデル結果が丸で示されています。この図に示すようにモデルの沈着量は観測をほとんどの領域で過小評価しています。図は省略したんですけれども、このアンサンブル解析から、これ5のコンクルージョンの1ポツ目に書いてある通りなんですけれども、モデルが予測した気流や降水の場、またモデルが利用した放射性セシウムの放出量は妥当であって、モデルの沈着率がこの過小評価の原因であったことが、分かりました。で、次にその下部のパネル、沈着過程の寄与率ですけれども、赤が完成沈着、黄緑が霧水沈着、水色が雲内の除去過程、濃い青が、雲底下の、除去過程になっています。で、2ポツ目で紹介する通り、5コンクルージョンの、2ポツ目ですけれども、結果はインクラウドの寄与率が最も大きく、次いでドライとフォッグでした。で、特に、関東の山間部で霧水沈着が大きく、平野部では、エリア級ですけれども霧水がほとんど見られませんでした。4リザルツでは、フィギュア3に示す通り、2013年の地上からの再浮遊過程を計算した結果を示しています。これはセシウム137の沈着量の航空機モニタリングの結果に、土壌と森林それぞれからの再浮遊過程を定式化し、濃度、大気濃度の観測値に合わせる形で、その放出量を推定しています。フィギュア3左上 A に示す通り、年間の、領域積算再浮遊量は 1.28 テラベクレルと、初期沈着量 2.68 ペタベクレルの 0.048% ということで、陸上のごく一部が、大気に放出されていたということが分かりました。これは2016年時点の結果ですけれども、現在は、大気濃度に降下量を含めて、再浮遊を再見積もりしておりまして、これらの値は変化する予定です。1桁ぐらい大きくなるかもしれませんけれども、それほど大きくないという結果は変わりないと思います。ありがとうございました。